こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。おうちで海外ご飯&お菓子北世界15カ国のとっておきの92レシピは、料理発信者ハングリーハスキーによる海外の家庭料理、軽食、菓子を自宅で再現するためのレシピ集である。ケイドカワから2024年9月に刊行され、朝食ブランチ、前菜サラダスープ、メイン副菜、焼き菓子、デザートというシャブ構成で15カ国にわたる92品を扱う。フルイングリッシュブレックファスト、エッグベネディクト、フライパンナチョス、ズッキーニカルパッチョ、ダブルチーズバーガー、ブラウニー、バナナブレッドなど、親しみやすい料理を入り口に海外の食文化へ触れられる点が主題である。本書の実用上の核は、日本国内で入手しやすい食材を用いながら本場らしい味の方向性を目指すことにある。一部には英文レシピと QR コードによる英語音声も備え、料理本であると同時に料理場面で使う英語に親しむ学習素材としての役割も持つ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に92レシピを4つの食事場面に配し、海外料理を日常の献立へつなげる構成。本書は国別の料理辞典として並べるのではなく、朝食ブランチ1日中楽しめる料理、前菜サラダスープ、メインサイドディッシュ、焼き菓子、デザートの章に整理している。この構成の利点は、読者が国名から料理を探す前に今日必要な食事の場面から選べることにある。例えば休日の朝にはフルイングリッシュブレックファストやエッグベネディクト、軽い集まりにはフライパンナチョス、食後や手土産を意識するならブラウニーやバナナブレッドというように、用途に沿って参照しやすい。92品という収録数は、一冊でいくつもの国の代表料理を網羅するというより、朝食からデザートまでの選択肢を増やすための分量として機能する。海外料理に関心はあっても特別な日にしか作れない料理では定着しにくい。本書は軽食、主菜、菓子を同じ本に置くことで、異国の味を平日の一品、休日のブランチ、来客時の献立へと振り分ける実用性を確保している。レビューで朝食系が比較的充実していると受け取られている点も、日常的に試せる海外らしさを重視した編集の特徴として理解できる。次に、日本で買える材料を起点に本場の再現性と家庭調理の実行可能性を両立させる海外料理のレシピ本では、現地特有の食材、調味料、器具が障壁になりやすい。本書は日本で手に入る食材で本場の味を作ることを明確に掲げ、この障壁を下げている。海外料理を厳密な原材料の再現競争としてではなく、家庭で料理の個性をつかむ実践として提示している点である。例えばバーガー、ポテト、サラダ、スープ、焼き菓子は日本の家庭でも材料や調理工程を想像しやすい一方、組み合わせや味付けによって海外らしい食卓の印象を作りやすい。さらに、一気に海外風になる材料や調味料、海外風になるソースを扱うコラムは、単一のレシピを一度作って終えるのではなく、常備品や味付けの選択を別の料理にも応用する視点を補う。これにより読者はレシピをそのまま再現するだけでなく、自分の普段のサラダ、肉料理、軽食にも海外風の要素を持ち込める。ただし、料理の地域性は幅広く、収録例には英米系の料理が目立つという受け止めもある。したがって、全世界の食文化を均等に学ぶ本というより、入手性を優先して海外の家庭的な定番へアクセスする本と位置づけるのが適切である。さらに、伝統的な定番と SNS で話題の料理を併置し、海外の食の入り口を広げる収録方針には、伝統的なレシピと海外の SNS で話題になったレシピの双方を含めるという特徴がある。この併置は、料理の背景を尊重する古典的なレシピ集と流行を追うだけのオンライン向けレシピ集の間をつなぐものだ。フルイングリッシュブレックファスト、アメリカンブレックファスト、チョコレートブラウニーのような名称と料理像が広く共有された定番は、海外の食卓を具体的に想像する手がかりになる。一方で、ナチョスのようなシェアしやすい軽食や見栄えのするサラダ焼き菓子は、現在の SNS を通じて広まる作ってみたいという動機とも接続する。ここでの価値は、珍しさのみを競うことではない。定番には料理文化への入り口としての安心感があり、話題の料理には献立のマンネリを崩す即効性がある。本書はこの2つを朝食、前菜、主菜、デザートへ分散させることで、読者が自分の調理経験や目的に応じて選べるようにしている。反面、軽菜料理の地域的な比重を踏まえると、世界15カ国という表現を各国の食文化を深く解説する内容と捉えるべきではない。多国籍の家庭料理を再現しやすい代表例から味わうためのセレクションとして読むことが有益である。そして、英文レシピと音声で料理の手順を料理英語の学習機会へ変える。本書を一般的な海外料理レシピ集と区別する要素は、一部のレシピに英文表記があり、 QR コードを通じて英語音声も聞ける点にある。 料理は切る混ぜる焼く煮るといった行為と語彙が結びつくため、抽象的な単語帳よりも意味を推測しやすい学習領域である。読者は日本語の工程で料理の全体像を確認した上で英語のレシピを参照し、音声で表現や調理後の響きを確かめられる。この順序なら英語が得意でない人も調理の失敗を避けながら無理なく触れられる。掲載コラムの英語でクキンや英語の料理用語もこの補助線として働く。特に海外のレシピ動画や英語圏の料理サイトを参照したい人にとって、材料名、分量、基本動詞になれることは実際的な利点となる。ただし、語学教材として体系的な文法説明や段階別の訓練を行う本ではない。英語学習を主目的にする場合は補助教材が必要であり、本書の強みは、料理を完成させるという具体的な目的を通して、料理英語への心理的距離を縮める点にある。読む聞く作る行為が連動するため、言葉と食文化を切り離さずに学べる。最後に、材料ソースデザートドリンクのコラムがレシピ集を食文化の実践ガイドへ保管する。本社にはレシピのほか日本で買える。一気に海外風になる材料、海外風になるソース、世界のデザートドリンクなどのコラムが設けられている。こうした補足は、完成料理の写真や手順だけでは見えにくい味の組み立て方を理解するために重要である。海外料理らしさは、主材料の珍しさだけで決まるわけではない。調味料の選び方、ソースの添え方、食後に飲む甘い飲み物まで含めた組み合わせが食卓全体の印象を左右する。したがってコラムは、掲載された92レシピの周辺知識を増やすだけでなく、読者が別の料理へ応用するための橋渡しになる。例えば、あるソースや調味料を知れば、レシピ通りに一度作った後も、肉料理、ポテト、サラダなどに展開する発想が生まれる。デザートドリンクの紹介も菓子単体で終わらせず、海外のカフェや家庭の休憩時間を連想させる組み合わせを考える契機となる。一方でコラムの目的は学術的な食文化史の解説ではない。地域ごとの歴史や厳密な正当性を深掘りしたい読者には別の資料が必要である。本書ではあくまで家庭の台所で海外風の味を作り、食べ方の幅を広げるための実用的な知識として位置づけられている。結論として、本書は、海外旅行で食べた味を家で試したい人、洋食や焼き菓子のレパートリーを増やしたい人、動画だけでなく、文字で手順を確認しながら料理したい人に向く。特に、普段の献立が固定化しがちな家庭にとって朝食、軽食、主菜、デザートを横断して92品から選べる点は実用的である。また、海外料理に興味はあるものの、輸入食材を多く揃える負担には抵抗がある読者にも適している。日本で入手しやすい材料を前提にしているため、異国の料理を特別な挑戦ではなく、日常の選択肢として取り入れやすい。類書との差別化は、多国籍料理の紹介、家庭での再現性、料理英語への入り口を一冊にまとめたことにある。英文レシピと音声は、英語学習書として完結するものではないが、実際に手を動かす場面で言葉を覚える補助として独自性がある。美しい写真や幅広い料理は眺める楽しさも提供する一方、地域別の食文化を網羅的学術的に解説する本ではなく、英米系を含む親しみやすい海外家庭料理に比重がある各国料理を深く専門的に学ぶより、作る、食べる、英語に触れるという複数の目的を気軽に結びたい読者にとって、現実的で使い勝手の良い一冊である。ご支援いただける場合は、ハングリーハスキーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。